クルーシャルポイント2、神はただ一つのこと、すなわち彼ご自身を私たちの中へと作り込むことだけを考慮しておられる。アウトライン1、神がヨブを対処することは、ヨブを倫理の領域から神を獲得する領域の中へともたらすことでした。それは、ヨブが倫理における完全さを追い求めることから、その他のどんなものでもなく、神を追い求め獲得することに向きを変えるためでした。ヨハネ10章10節、私が来たのは羊が命を得、しかも豊かに得るためである。第一コリント15章45節、最後のアダムは命を与える霊となったのです。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。ヨブと彼の3人の友、エリパズ、ビルダデ、ゾパルは、善悪知識の木の領域にいました。たとえヨブの水準が彼の友よりいくらか高くても、彼と彼らは依然として同じ領域にいたのです。神は彼らをその領域から救い出して、命の木の領域へと入れようとしておられました。神が行わなければならなかった第一のことは、ヨブを剥ぎ取り、消耗させ、取り壊して、彼を苦難のもとで何者でもない人とならせることでした。これは神がヨブを神聖な産一をもって再建する基礎となり、ヨブは新しい人、神の新創造の一部分となって、神の永遠のエコノミーを完成し、神を表現することができるためでした。アウトライン2、ヨブの基本的な問題は、ヨブが神に欠けていたことでした。ヨブに対する神のすべての対処の意図は、ヨブを減少させて無にならせつつも、彼の生存を保つことでした。それは神がご自身をヨブの中へと分け与える時間を持つためでした。神は一つのことだけを考慮しています。それは彼ご自身を私たちの中へと作り込むことです。ピリピ3章8節、しかしさらに私はまた、私の主キリストイエスを知る知識の卓越性のゆえに、すべてのことを損失であると勘定します。その方のゆえに、私はすべてのことで損失を被りましたが、それらを塵あくたと勘定します。それは私がキリストを獲得するためであり、第二コリント4章16節、私たちは落胆しません。私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。なぜ私たちは生ける神と復活の神の区別を強調するのでしょうか。それは生ける神が人のために多くのことを行うことができても、生ける神の性質は人の性質とブレンディングされることはできないからです。もう一方で復活の神が働くとき、彼の性質そのものが人の性質の中へと作り込まれます。生ける神があなたのためにことを行うとき、その行動の後もその前と同じように、彼は依然として彼であり、あなたは依然としてあなたです。もう一方で、復活の神が働くとき、彼は人のために行うことによって、ご自身を人に伝達します。この宇宙における苦難の主要な目的は、特に神の子供たちに関しては、苦難を通して神の性質が人の性質の中へと作り込まれることです。外側の朽ちる過程を通して、内側の過程が起こり、新しい構成要素が私たちの命に加えられます。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。神のエコノミーは、あなたを良い人、グッドマンにするのではなく、神人、ガッドマンにします。神人とは、神で満たされ、神で再構成され、作り変えられ、神を表現し、神を代行する人です。善人主義は、あなたの注意力を自分をよく見せようとすることに集中させます。しかし、神のエコノミーの中の神人になることは、あなたの注意力を神を享受すること、神を大きく表現すること、神を代行することに集中させます。したがって、あなたは善人主義の観念から出てこなければ、神のエコノミーの中にとどまることはできません。ビジネスライフや研究生活で、あなたは神のエコノミーにとどまって、神を享受すること、神を大きく表現すること、神を代行することに注意しているでしょうか。 ビジネスライフであなたに苦難があるとき、神の目的はあなたがもっと善悪知識の領域から出て、もっと神を享受し、獲得し、表現し、代行することです。苦難によってあなたの外なる人は朽ちていっても、内なる人は日々更新されます。ですから神の御心を理解して、苦難に落胆しないで、霊を活用し、思いを霊につけて、キリストの体に頼って苦難に対応してください。ビジネスライフの苦難の中で更新される証。私は30年以上会社で働いていましたが、いつも苦難がありました。しかし苦難の中で内側の更新がありました。ある時、ある部下がその上司、私の部下と私を偽りを持って裁判所にパワーハラスメントで訴えてきました。彼女は精神的な病があったので、上司は特に気を使って対応していました。彼女の訴えに私たちは大変困惑しました。私はなぜ主を愛する私がこのようなひどい目に遭わないといけないのかと考え、大きなショックを受けました。会社は大手弁護士事務所の労働問題に関する専門の弁護士を私たちにつけました。裁判の日、私たちは1時間裁判官の質問に答えなければなりませんでした。直接の上司はあまりにも緊張して答弁ができない状態でしたので、ほぼ 100% 私が受け答えしました。この午後の1時間に、紹介の主だった3人の姉妹たちに祈るように要請しました。結局、裁判官は私たちが 100% 正しいとの判決を下さいました。企業におけるパワハラ裁判では、このような判決は稀だそうです。私たちをサポートしたベテランの弁護士は、あなたの答弁は 100% 完璧な応答でした。長年企業の労働案件を取り扱ってきましたが、あなたのように完璧に応答できた人を初めて見ました。と言って私を称賛しました。その後、その従業員は全て嘘の訴えであったことを会社に告白しました。このことを通して、私自身、弁護士、裁判官たちの上に主の素晴らしい御手があったことが分かりました。私自身が祈っていたことは、怒りから解放されて冷静に事実を根拠に答弁することでした。そして姉妹たちの祈りを通して、キリストの体からの供給がありました。体のサポートにより主が働いてくださり、このようなキリストの特別な分を経験することができました。主を賛美します。私がこんなことは祈ってもしょうがないと心の中で言ったときはいつも失敗しました。主にとって不可能なことは何もないのです。重要なことは主と紹介に完全に開き信頼することだと思います。祈り、おう主イエスよ、ヨブの基本的な問題はヨブが神に欠けていたことでした。同様に私の基本的な問題も神に欠けていることです。ビジネスライフで私に苦難があるとき、神の目的は私がもっと善悪知識の領域から出て、もっと神を享受し、獲得し、表現し、代行することであることを知りました。神のアレンジメントに服し、苦難の中でも不安やつぶやきを祈りに変えて、神を獲得するチャンスとすることができますように。アーメン。